農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
農業は女なしでは成り立たない。日本農業法人協会の女性理事、儲かる農業を実践、地域と日本の農業を再生する異色の法人。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。この番組は日本全国で法人として農業を行っている経営者の皆様に、農業経営にまつわるあんな話、こんな話、新しい情報などいろいろ聞かせていただく番組です。私はこの番組の MC を担当いたします。三重県でトマトの生産をしている有限会社大松農園代表取締役の加藤直也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日のゲストは長野県北佐久郡御代田町で高原野菜の生産販売をしている有限会社トップリバーの代表取締役島崎和子さんです。トップリバーは契約栽培や契約販売を行い、儲かる農業を実践しています。さらにスマート農業に特化して人材開発や生産管理を行う農業技術システムをですね、自社開発して販売運営するなど、新たな農業モデルを全国へ展開されていまして、農業界に新風を巻き起こしています。どうも島津さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
実はですね、今回私はですね、御代田町のトップリバーさんにお邪魔をしています。日本農業法人協会ではフォルティスというですね、経営に役立つファックス情報をですね、毎週1回ですね、ファックスやメールで会員の皆様に届けてるんですけれども、その取材も兼ねてトップリバーさんにお邪魔しております。今日はですね、朝から新幹線に乗って、軽井沢駅から信濃鉄道に乗り換えて、御代田の駅から、トップリバーさんにお邪魔しているというわけなんですけれども、山が見えてましたが、あれが浅間山ですよね。
あ、そうですね、はい、信濃鉄道からもよく見えたと思いますけれども、はいはい、火山であり、いつでも噴火する可能性のある山でございます。
島崎さんはですね、今期の日本農業法人協会の役員改正に立候補されて、農業者の理事としてはただ一人の女性の理事として、協会の発展にも尽くそうとされております。なぜ立候補されたのでしょうか。
はい、本日は遠いところありがとうございます。はい、私が理事に立候補したきっかけは、農業は古くから女性が常に関わってきた産業だといつも思ってました。でも多くの女性が活躍していますけれども、農業界の各団体の中で理事とかそういう代表と言われている方の中で女性が発言し活動している人が少ないというのが現実ではないでしょうか。はい、もう一つ大きな理由があったんですけれども、この日本農業法人協会では昨年から女性会員理事が不在だったということがありました。でこれを何とかしないといけないという思いが強くあったの で、うん、で今回立候補を決意した次第で、またこの2年間であれば自分自身が理事の重責に負けない変な自信があったからです。そして一番やりたいことは、これからの日本農業法人協会の組織の中で女性を表舞台に出すための環境整備をする。だから継続的に女性理事が選出される文化を作るために立候補しました。
はい、ありがとうございます。そんな島崎さんなんですけれども、いきなりこんな質問なんですが、趣味って何でしょうか。
はい、そうですね。一応ゴルフをやりたいなっていうふうに思っているんですけれども、はいはい、ちょっとなかなかこの頃忙しくってできてないんですけれども、はいはい、ゆっくりできる時間を作りたいなと思っているところです。
以前はたくさんやられたということですね。
たくさんね、もう、週1ぐらいには行ってた時期もありましたけどね。はい、
そんな島崎さんの活躍に、かなり期待をしたいと思います。でそのバックボーンにある、トップリバーさんの経営概要をお聞きしていただきたいんですけれども、まず設立の方が何年になるんでしょうか。
2000年の5月1日になります。
はい、売上高おいくら万円でしょうか。はい、
一応今15億円のような形になっております。現在の組織形態になってからは約3倍になっているかと思います。
多分ここまで出演していただいた方の中で売上高最高のような気がしますけれども、
ね、はい、
生産品目は何を生産していらっしゃるんですか。
あの主に葉物野菜、レタス、はい、キャベツ、白菜などなってますね。はい、
はい、その内訳というのは。
そうですね、大体割合でいきますと、レタス類、レタス、あのグリーンリーフとかサニーレタスを含めて約 60%、うんうん、でキャベツが約 20%、白菜その他で約 20% という形になっています。
うんうん、はい、お取引先様は
大きなところでいくと、外食レストランのサイゼリアさんであったりとか、生協、はい、のパルシステムさん、それからファーストフードのコンビであったりとか、コンビニなんかのお惣菜を作っている、サラダ惣菜などを作っているカット工場などが中心になってます。
ということは、JA さんや市場には出荷しないということだと思うんですけれども、まあ、そういった形で、出荷されて、お取引されてまして、はいはい、それが儲かる農業につながるというのはどういうことなんでしょう。
なぜ儲かる農業ということを、先代が言い出したかっていうことなんですけれども、はいはいはい、やはり、産経と言われていた農業の中で、きちんとした、合理的に考えて農業をやっていけば、絶対に儲かると、夫は言ってまして、でその基本になっているのがやはり数字を積み重ねていくっていうことで、きちんと管理をして、それから計画を立てて、でやっていけば絶対に売り手があるわけで、その売り手に求められているものを作っていけば絶対に売れるし儲かる形になると、そういうことから言っていて、でそこの時に昔から考えている、その昔からやっている農業者のやり方ではできない、新しい新規就農者であったりとか若い方たちの考え方をそこに入れていくことによって、新しい農業の形になる、そういうふうに考えて、そして儲かる農業、ど素人集団の、挑戦という形で、本を出し、そして皆さんに読んでいただいた結果だったんではないでしょうか。まあ、儲かる農業の一つのポイントとしては、契約栽培、契約販売です。市場を通すと売り値がこう相場に変動して収益が不安定になってます。で、儲かる農業の実践にはやっぱり契約栽培、契約販売も、そして外食、昼食、加工業者と言われているそういう方たちとはやはり安定供給を求めておりますので、その方たちといかに契約をするか、それからそういう契約の中には数量と販売価格をきちんと決めていく、そういうことによって計画通りの販売ができ、事前に生産コストだとか、それから相場に左右されない経営ができるということが大きなメリットではないかと思ってます。そして重要なのが計画経営ができる点ではないでしょうか。
なるほど、完全にマーケットインに特化されてらっしゃるということですね。
そうですね、マーケットインですね。はい、はい、
儲かる農業、他にポイントはございますでしょうか。
はい、でもう一つはやはりその契約販売をするためには営業力っていうのが非常に重要になってきます。はい、まあ、生産技術は ある技術に以上にかなりいくことができるんですけれども、やっぱりこの変化する世の中であったりとか、顧客の要求にこう自由に対応するには生産の倍の力を営業に使うことが重要だと考えているからです。
いや、農業者ってのは作るのは得意だけれども売るのは苦手なんだよねっていう方だったりだとか、あとはまあ作るのは好きだけれども大好きだし得意だけれども営業ってやったことないっていう人もかなり多いと思うんですけれども、
はいはい、
その辺はどのようにクリアされてきたんでしょうか。
はい、私は、まあ、先代と言ってしまうんですけれども、先代の島崎秀樹と一緒にこの会社を作ってきたんですけれども、その先代の夫がもともと製菓会社ブルボンという会社の営業出身で、そういう営業だとかそういうことはよくやってたんですね。で、まあ、農業を営業という視点で強く捉えていて、クライアントに農業を理解させるということをいつも考えていました。でその中で一番こうこの会社を立ち上げた時によく思い出される実例として夫がよく話をすることがあったんですけれども、ある商社と商談をしてまして、レタスを100ケース、じゃあ毎日、100ケースずつ、それから価格ケース1000円で、っていう商談をしてたんですね。で、そしたらその商社の担当者が、じゃあ200ケース注文するから、900円にしてくれというふうに話したと。で、それに対して、いやうちの夫は200ケースになると物を調達するとか数を揃えるためだとか、そういうことですごく負担が大きいし、またそれだけのものがいつも 用意できるわけではないということで、それだったら1200円にしてくれという話をして、で商社と担当者から、あ、君面白い人だねって言われたというような逸話があるくらいで、でそれ結局ちょっとどういうふうに契約が成立したのかちょっと私も覚えてないんですけれども、要はその農業側の事情を丁寧に説明し、お客さんの意識を変える、そして信頼を得る、きめ細かい営業が必要だと思ってました。で他の業界にない特徴が農業界にはあるということで、農業界特有のその既得権であったりとか、そういうものをこういかにこう打ち破り、農家目線の経営を安定させるってことを注力する、それにはやっぱり営業力っていうのは非常に重要なポイントだと思っております。
いや、先ほどのお話はすごくなんか農業やってらっしゃる、このラジオ聞いていて農業を経営してらっしゃる方にはすごく腑に落ちるんじゃないかなっていう、すごい分かりやすい例だと思いますし、先代のおっしゃったこと私もすごくストーンと落ちました
そうです
か儲かる農業他にポイントございますでしょうか。
そうですね、もう一つはこれ私ども新規就農者を育てるっていう形でやってるんですけれども、もともと農家出身でもなかったっていうことから、農地を自分で買ってやるっていうことはしてなかったんですね、今でも農地は借地です、やっぱりそういう、設備投資だとかそういう部分についてできるだけかけないでやっていくっていうことで、一応今全部で50ヘクタールぐらいの面積を耕作してるんですけれども、そういう後継者がいなくなった農地などをいかにうまく借りていくか、それから機械なんかなどもそういう中古の機械を使ってやるとか、それから農薬や肥料なども少しでも安い業者を探して信用を作ることで安く購入するなど、そういう当たり前なことを当たり前にやるっていう、そういうコスト化削減のそういう意識をいつも持っているってことが重要なポイントだと思ってます。
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。ところでトップリバーさん、従業員さんは今何名ぐらいいらっしゃるでしょうか。
そうですね、今、正社員としては40名ほどおります。季節雇用のパートなどを入れると全部で、シーズン一番最盛期は100名ぐらいになります。で多くの従業員がそれぞれの働き方に対応した労働条件などを考え実践しています。その中でシーズンオフに長期休暇、大体1ヶ月ぐらいですね、そういう休暇を取ることなども実践しています。で主にその40名の、正社員は農業初心者です。でその、外国人労働者とかそういうのは正社員の中にはいなくて、今、少し今試験的に利用してるんですけれども、まず40名 の, その農業初心者をいかに農業者に育てるかっていうことを今実践としてやっています。1年目から3年目ぐらいは平均所得300万ぐらい、それから農場長だとかそういうところになってくると350万から650万円ぐらいを払えるような体制を今作っております。でそういうふうにするためには若者たちを単なる作業者として雇用するのではなくて、マネジメントができる人材に育てて、そういうことができるように考えていくってことを今実際にやってます。なのでうちは社員というよりも研修生と呼んでいますね。で彼らを全国へ、大規模農業者として育てて独立させていくっていう、そういう形を今作っているのがトップリバーの大きな特徴だと思っております。
はい、はい、先ほどですねトップリバーさんお邪魔した時にですね、従業員さんの方がすごく大きな声で、しかも笑顔でですね、こんにちはっておっしゃってくださったんで、その辺の教育もすごくしっかりされてるんだなっていう、農業者としてもそうだけれども人間としての、教育もすごくされてるんだろうなっていうふうに私は思いました。
ありがとうございます。
それから地域のですね、有給地などをですね、利用して栽培をされてるっていうことも間違いなくこの地域に必要な企業さんであるんだろうなとも思いましたし、その他にその若い農業者を育てていくという意味で経営としてもそうなんですけれども、人材を育成という意味でもすごく高い理念を掲げてらっしゃるなと私は思いました。和子さんの、ご主人の先代の秀樹さんなんですけれども、製菓会社の営業から転職されたということは先ほどお聞きしました。和子さんには、何をやってらっしゃったんでしょうか。
はい、私は大学卒業してから、地元この三代田にあった時計メーカーのシズンの子会社に、うん、 入りまして、うん、生産管理などを担ってやっておりました、うん、私の世代では理系に進む女性は非常に少なかったんですけれども、うん、私はその一人で、うん、理系の学部は進学いたしました、うん、で農業分野に入っても数字でを考えたりとか、うん、パソコンなどを自分で学び、その経営の中にパソコンを積極的に導入していました、うん、で、まあ、夫婦で役割分担をしていて、うん、IT と経理は私、うん、から営業や人事、社外での活動は夫が担っていました、うんうん、で法人協会の役員も先代の夫はやってたんですけれども、
う
ん、
はい、はい、設立が2000年っていうことで、そこからパソコンも導入されて、まあ、まだ IT の黎明期だと思うんですけど、うん、その頃からもうすでにそのデータだったりパソコンだったりの導入をされてたということでしょうか。
そうですね、ちょうど、うん、まあ、Windows95 っていうのが出始めた頃から、うんうん、パソコン私も独学で勉強し始めて、
まあ、
インターネットもそういう時から入れて、はい、情報集めたりとか、うん、それからもともとそういうデータの考え方だとか、うん、そういうものを大学時代だとかから学んでいましたので、はい、まあ、そういう仕組み作りだとかそういうことを積極的に取り入れていたっていうのが現状ですね。
なるほど、はい。さんはその生産管理の経験を生かして、でそこからスマート農業に特化して人材育成と、それから経営管理の技術面の部分をソフトを、自前で開発されたというところで、まあ、自社の生産効率の向上はもとより、そのソフトを全国に販売運営して、日本の農業の運営方法に変化を与えていらっしゃいます。いや、これはちょっとすごい人が、今回ゲストに出ていただいていると思います次回後編なんですけれども、日本の農業に変化をもたらす農業運営ソフトについて聞かせていただきます。どうぞお楽しみに。